第一課、6月28日から7月5日。抑圧、その背景とモーセの誕生。6月28日、安息日午後。暗唱聖句。イスラエルの人々は、その苦役の務めのゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆえの叫びは神に届いた。神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らを知らしめされた。出エジプト記 2-23-25 口語訳。その間、イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に止められた。出エジプト記 2-23-25 新共同訳。今週の聖句。出エジプト記 1-1-22 創世記 37-26-28 創世記 39-2-39-21 使徒言行録 7-6 ガラテヤ 3-16-17 出エジプト記 2-1-25 今週のテーマ。出エジプト記は抑圧され、阻害され、迫害され、搾取され、貶められた人々の物語と共鳴します。それゆえ見捨てられ、忘れ去られ、霊俗させられていると感じている現代人は、希望を見出すことができます。なぜなら、ヘブライ人を救った同じ神は、彼らをも救うことがおできになるからです。出エジプト記は、人生における実存的な戦いと、その人生の一部である不公平と試練を扱っています。苦しむご自分の民のために介入された神の物語に誰もが励まされるでしょう。神は抑圧されている人々の叫びを聞き、その苦闘を見、その涙に目を留め、苦しみの中にある人々を助けられるのです。神はご自分を信頼する人々を率先して救い出してくださいます。私たちに必要なのは、神が与えられるものを信仰によって受け入れることだけであり、それが出エジプト記を研究すべき理由です。なぜなら、この書は、イエスが私たちのためになさったことを指し示しているからです。出エジプト記は、贖い、解放、最終的な救いについての書であり、それらすべては、キリストイエスに対する信仰によって、私たちのものとなります。 6月29日、日曜日。エジプトの神の民。出エジプト記は、その古代写本の冒頭の言葉によって、ヘブライ語でシェモート、文字通りの意味は名前と呼ばれています。名前は次の通りである。始まっているからです。族長ヤコブの家族の名前が最初に列挙されています。問い1、出エジプト記1の1から7を読んでください。この箇所の中にどんな重大な事実が見出されますか？出エジプト記は神の祝福を思い起こさせることから始まります。族長ヤコブとその家族がエジプトに定住したとき、彼らはわずか70人でした。創世記46-27、出エジプト記1-5。しかし、イスラエルの人々は、子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれたのです。出エジプト記1-7。出エジプトの頃までには、祭司を別にして、壮年男子だけでおよそ60万人を数えていました。出エジプト記12-37。問2。出エジプト記1-8から11を読んでください。出エジプトの頃のイスラエルの人々の状況はどうでしたか？聖書はエジプトにおけるイスラエルの子らの物語を悲観的に描いています。出エジプト記は、エジプト人の労働監督によるヘブライ人の奴隷化と、その監督たちが彼らに課した重労働から始まりますが、イスラエルの宿営の中心に建てられた幕屋における神の平和で、慰めに満ちた臨在で終わっています。出エジプト記40章3章。この二つの大局の間に神の勝利が描かれています。主がご自分の民を奴隷状態から解放し、葦の海を開き、当時最強の軍隊を撃破されたことによって、悪の勢力に対する目を見張る神の勝利が明らかにされるのです。この物語は、抑圧者たちによって、虐待されればされるほど、彼らイスラエル人は増え広がった。出エジプト記1-12。ことを逆説的に強調しています。つまり、人間の策略がどうであれ、神は依然として主権者であり、少なくとも人間の観点からは状況が絶望的に見えても、ご自分の民を救われるということです。ヨセフのことを知らない新しい王が出てきました。この記述は、状況を、特に良い状況を当たり前だと思うべきでないことについて、何を教えていますか？6月30日、月曜日。歴史的背景。カナンで飢饉を経験してから、ヤコブの一家がエジプトに到着したとき、創世記46章。 エジプトの王はヨセフがエジプト人のためにしたあらゆることのゆえにヘブライ人に対して友好的でした。ファラオはヨセフに向かって、見よ、私は今お前をエジプト全国の上に立てると言い、印章のついた指輪を自分の指から外してヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、金の首飾りをヨセフの首にかけた。ヨセフを王の第二の車に乗せると、人々はヨセフの前で、アブレク、敬礼と叫んだ。ファラオはこうしてヨセフをエジプト全国の上に立てた。創世記41-43。問3。創世記37-26-28。39-2、39-21を読んでください。波乱の幕開けの後、ヨセフがエジプトで驚くべき成功を収めた鍵は何でしたか？ヨセフ物語の最も可能性の高い歴史的背景は次の通りです。出エジプト記1-8のヨセフのことを知らない新しい統治者とはイアフメス一世。在位紀元前1570年から1546年のことです。次に登場したのがアメンホテプ一世。紀元前1533年から1526年で、彼がイスラエルの人々を恐れて抑圧した統治者でした。その後、トトメス一世、紀元前1525年から1512年がヘブライ人の男児を全員殺害せよという命令を出しました。彼の娘、ハトシェプスト女王、紀元前1503年から1482年は、モーセを養子として迎えた王女です。トトメス三世、紀元前1504年から1450年は、しばらくの間、ハトシェプスト女王と共同統治しており、彼が出エジプトの際のファラオでした。最も正確な計算によれば、出エジプトは紀元前1450年3月に起こりました。ウィリアム・ H ・シェイ、出エジプト記その日付。ジェフリー・ W ・ブロミリー他編、国際標準聖書百科事典第2巻230ページから238ページ英文。出エジプトの時期を理解するには次の聖句を研究してください。創世記15-13-16、出エジプト記12-40-41、四司記11-26、列王記上6-1、使徒言行録7-6、ガラテヤ3-16-17も参照。出エジプト記の最初の章は、父ヤコブが家族全員と共にエジプトに入国したヨセフの時代から、ファラオの殺害命令までの 長い期間を扱っています。正確な年数については議論が分かれていますが、重要なのは、たとえ神の民が異国の地で奴隷にされても、主は彼らを忘れておられなかったという点です。つまり、当時エジプトにいたヘブライ人に関する多くの詳細が少なくとも今は謎のままであったとしても、神のご品性は聖書全体と同様、出エジプト記全体を通して輝いているということです。どんなに事態が悪く見えても、神は常にそこにおられ、どれほど悪い状況にあっても、私たちは神を信頼することができるのです。7月1日火曜日、ヘブライ人の助産婦たち。創世記の教えを前提とせずに、出エジプト記を理解することはできません。ユダヤ人はエジプトに移住し、大いなる繁栄と平和の時代を過ごした後、奴隷にされました。しかし、神は、たとえそのように思えたとしても、ご自分の民を見捨てられたわけではありません。ヘブライ人の多くが自分たちの窮状に絶望していたことは間違いありません。しかし、苦難の時にこそ、神は力強い御手を持って助けに来てくださいます。私たちの主は、ご自分に従う者たちをこう励まされます。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。詩編50の15。問4。出エジプト記1-9-21を読んでください。誠実な助産婦たちはどんな重要な役割を果たしましたか？彼女たちが歴史に名を残したのはなぜでしょうか？出エジプト記にはファラオの名前が出てきません。彼らは王を意味するファラオという称号しか持っていないのです。エジプト人はファラオが地上の神、ラーシン、別名オリシスまたはホルスの息子であると信じ、ラーはエジプトの最高神、太陽神そのものと考えられていました。しかし、その力にもかかわらず、この神は助産婦たちが自らの信念に反することを行うように強要できませんでした。それどころか、ファラオとは対照的に、二人の助産婦は、その名前、シフラとプアが記されています。出エジプト記1-15。彼女たちは主を恐れていたので高く評価されています。ファラオの邪悪な命令は二人に影響を与えませんでした。なぜなら彼女たちは地上の支配者の命令よりも神を敬っていたからです。使徒言行録5-29も参照。それゆえ神は彼女たち自身にも大家族を与え祝福されました。なんと力強い誠実さの証でしょう。彼女たちは神学をほとんど知らなかったとしても何が正しいかを知っており、 しかも正しいことをすることを選んだのです。ファラオは自分の策略が失敗したとわかると、ヘブライ人から生まれた男児をすべて殺せとエジプト人に命じました。おそらくナイル川の神であり豊穣の神でもあるアピへの捧げ物として、ヘブライ人の男児をナイル川に放り込むことになったのでしょう。ユダヤ人がユダヤ人であるという理由だけで殺されることになった最初の記録。殺害命令の目的は、ヘブライ人を服従させ、すべての男の子孫を絶滅し、女たちをエジプト民族に同化させ、ヘブライ人が自国にもたらす脅威に終止符を打つことでした。7月2日、水曜日。モーセの誕生。問5。出エジプト記2-1から10を読んでください。モーセの誕生物語において、神の摂理と保護はどんな役割を果たしましたか？モーセの誕生と生涯の歴史的背景はとても興味深いものです。なぜなら彼は有名なエジプト第18王朝の時代に生きたからです。この王朝の王の一人、トトメス3世はエジプトのナポレオンと呼ばれ、古代エジプトで最も有名なファラオの一人とみなされています。出生時に殺害命令が出ていたにもかかわらず、出エジプト記1-22参照。モーセはかわいい、出エジプト記2-2。言語のヘブライ語は、トブ、良いという意。息子として生まれました。その言語は、外見の美しさ以上のことを表しており、例えば、神がすべてのものを良し、さらには極めて良かった。創世記1-4、1-10、1-31と宣言された創造主の働きを特徴づける際に用いられています。新たに創造されたこの良い子供は、神のご計画に従ってヘブライ人を束縛から導き出す大人になります。この赤ちゃんが生まれた時、とりわけこのような悲惨な状況下で、誰が彼の将来を思い描くことができたでしょうか。しかし神はアブラハム、イサク、ヤコブとの約束を果たされるのです。神は彼らの子孫に約束の地を与えると契約しておられました。出エジプト記2-24-25。そして確かに数十年後、神はそれを実行するためにこの良い子供をお持ちになるのです。それまでエジプトの王女ハトシェプストがモーセを養子としていました。彼につけられたモーセという名前はエジプト語に由来しており、アーメセ、アークの息子や、トトメス、トトの息子といった名前が示すように、〇〇の息子または〇〇から生まれたという意味です。そしてヘブライ語ではモーシェと表記され、 引き上げられたという意味があります。川から引き上げられた時に彼の命は奇跡的に救われたからです。モーセの幼少期について私たちはほんの少しのことしか知りません。奇跡的に救われ、ハトシェプスト王女の養子となった後、彼は最初の12年間を実の家族と一緒に暮らしました。出エジプト記2-7-9、希望への光123ページ。その後、モーセはエジプトの次のファラオとなる準備をするためにエジプトの最高の教育を受けました。希望への光123ページ、124ページ。結局のところ、このような教育の多くが本当に重要なこと、すなわち神と神の真理を知るためには役に立たないか、あるいは逆効果になるというのはなんと興味深いことでしょう。7月3日木曜日、計画の変更。問6、出エジプト記2-11-25を読んでください。モーセの人生の方向性をすっかり変えるどんな出来事がすぐに起こりましたか？この話からどんな教訓が得られるでしょうか？モーセはどうするでしょうか？エジプトの誘惑と王宮の快楽に屈するのでしょうか？それとも困難に直面している同胞と共に苦難に耐えるのでしょうか？すぐに彼は決断を迫られる出来事に遭遇しました。ファラオはこのことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れて、ミディアンの地方にたどり着き、とある井戸の傍らに腰を下ろした。出エジプト記2-15。殺害後、少なくともエジプトにとどまる限り、モーセには全く選択肢がありませんでした。したがって、彼がエジプトの王位について神になるといういかなる計画があったにしろ、それらはたちまち打ち切られました。モーセは偽りの神になるのではなく真の神に仕えることになります。彼はどんな将来が待ち受けているのか、逃亡した時点では見当もつかなかったに違いありません。このこと、モーセによるエジプト人殺害は、たちまちエジプト人の知るところとなり、大きく誇張されて、間もなくパロの耳にも入った。この行動は大変なことのように王に報告された。すなわち、モーセは自分の民族をエジプト人に反抗させ、政府を打ち倒し、自ら王座に就こうとしている。彼が生きている限り、国家の安全は期することができない、というのであった。王は直ちにモーセを殺すことに決めた。しかし、彼、モーセは危険を悟って逃亡し、アラビアに行った。希望への光125ページ、人類の曙第22章。モーセは120年間生きました。申命記34-7が、彼の生涯は40年ずつ 三つに分けることができます。最初の40年間はエジプトで、しかもその大半を王宮で過ごし、次の40年間はミディアンの領内のエトロの家で過ごしました。しかし、モーセ五書と今期の聖書ガイドの大部分を占めるのは最後の40年間であり、そこには偶像礼拝に染まった世界に証をし、真の神のご性質とご品性を明らかにしなさいというイスラエルの初期のメシの物語が記されています。申命記4:6-8:3。モーセがエジプト人を殺したのは神のご計画でしたか？そうでないとしたら、神はそれをもご自分の目的のために利用されることについて、私たちはこの物語から何を学ぶべきですか？ローマ8:28はこの真理の理解に役立ちますか？7月4日金曜日、さらなる研究。参考資料として人類のあけぼの第22章、モーセの前半部分を読んでください。聖書には、助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。出エジプト記1:17と記されています。エレン・ホワイトは、この助産婦たちの誠実さとメシア待望について、次のように適切な解説をしています。もし、ヘブルの男子が生まれたら、その場で殺せ、という命令が助産婦に発せられた。彼女たちは職務上、この命令を実行できる立場にあった。サタンがこのことの先導者であった。サタンはイスラエル人の中から救済者が現れることを知っていて、王を動かしてヘブルの男子を殺してしまえば、神の計画を挫折できると考えた。しかし、助産婦たちは神を恐れて、残忍な王の命令に従わなかった。主は彼女たちの行動を承認し、祝福をお与えになった。希望への光122ページ、人類のあけぼの第22章。ここでの良い知らせは、サタンの計画にもかかわらず、神がそれを覆し、敵を阻止するために忠実な人々を用いられたということです。私たちは確かに、イエスがこの世を支配する者、エフェソ2:2、または世の支配者、ヨハネ14:30と呼ばれた敵の領土に住んでいます。サタンはアダムからこの立場を奪いましたが、イエス・キリストはその生涯と十字架の死を通してサタンを打ち負かしました。マタイ4:1-11、ヨハネ19:30、ヘブライ2:14。サタンはこれらの子供たちを殺そうとしたことで明らかなように、まだ生きて活動していますが、彼自身が処刑されることは確実です。ヨハネ12:31、16:11、黙示録20:9-10、20:1 14。良い知らせは、人生の困難が神の恵みによって克服されるということです。フィリピ 4-13。 その恵みこそが私たちの唯一の希望です。話し合いのための質問。1。なぜ神はヘブライ人がエジプトに住み、抑圧されることを許されたのでしょうか。神が彼らのために介入されるまで、なぜこれほど長い時間がかかったのでしょうか。人は生きている間だけ苦しむということも忘れないでください。つまり、民族としての苦しみの時間は長くても、一人一人の苦しみは、その人が生きている間だけのことでした。人間の苦しみ全般を理解しようとするときに、その区別をすることはなぜ重要なのでしょうか。2. エジプト人を殺すというモーセの性急な行為を、神はどのように用いられたかについて、もっと深く考えてみてください。もしモーセがそうしなかったら、どうなったでしょうか。その場合、ヘブライ人は最終的にエジプトから脱出できなかったのでしょうか。あなたの推論を説明してください。話し合いのための質問。終わり。第1課を終わります。